お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカの当局はドナルド・トランプ大統領がテロ組織と呼ぶ暴力的な分子を特定するのに苦しんでいます。彼らはこの神出鬼没のアンティファムーブメントのメンバーが平和的なブラック・ライブズ・マターの抗議行動を脅かしているのを恐れています。ブラック・ライブズ・マターの抗議行動が10日間にわたってアメリカ全土を席巻し、活動家らはジョージ・フロイド氏の死を改革の触媒にすることを誓っています。しかし当局は膨れ上がる群衆に混じって平和的な抗議行動を脅かしている者たちの名を明らかにしています。旗を持って黒い服を着ていることで知られているグループは自分たちのことをアンティファと呼んでいます。アメリカのドナルド・トランプ大統領はこのムーブメントをテロ組織と捉えています。アンティファがいて、アナキストがいて、テロリストがいて、略奪者たちがいて、それらのグループには悪い奴がたくさんいます。あなた方によく見ろと言っているんです。そこには本当に本当に悪い奴がたくさんいます。トランプ大統領はこのように述べました。アンティファ、アンチファシストを短くしたこの言葉は、極右主義者に反対する極左グループを表現するのに使われます。このムーブメントの正確な起源は分かっていませんが、ドイツの反ナチ組織から派生したと信じられています。アメリカのウィリアム・バー司法長官は、このグループは社会の分断を広げてきたと述べました。我々はアンティファや他の似たような過激グループ、そしてさまざまな異なった政治的な主張の活動家らが暴力的な活動の工作や参加に関わってきたという証拠を持っています。バー司法長官はこのように述べました。アンティファの匿名性のため、当局が鎮圧したり暴力の工作と結びつけたりするのが難しくなっています。このムーブメントにはリーダーや統括機関、正式な加入手続き、統一したイデオロギーはありません。トロイ・ウィットフォード博士はチャールズ・スタート大学の諜報と安全保障研究のレクチャラーです。博士はこのムーブメントは流動的で実質的な構造がないと述べました。それはリーダーのいないレジスタンスと定義されるでしょう。例えばそのグループには会長などの中心がなく、イデオロギー、前進的な左翼のイデオロギーの拡散を通じて活動しています。彼らはトレーニングやアドバイスを提供しますが、本当に人々にそこへ行ってただ直接的な行動をすることを奨励しています。それはおそらく我々が他のグループに予想することとは異なっています。他のグループには強力な指導部があり命令系統がありますが、この環境でそれは全くそのやり方ではありません。フィットフォード博士はこのように述べました。このあまりはっきりしないグループは全く組織とは見なせず、トランプ大統領のレッテル貼りを無駄なことにしているという人もいます。アンティファのメンバーはアメリカのほかオーストラリアでも抗議行動に参加し、デモ潰しをしたことでも知られています。ウィットフォード博士は彼らのオンラインプレゼンスにはインターネット上での嫌がらせやサイバーキャンペーンなどがあると述べました。彼らはソーシャルメディアのマスターたちで、その世代です。言い換えると大変テックサビーでソーシャルメディアを使いこなしている世代です。彼らはそれを使ってトレーニングをし、活動について話し、アクティビズムに関する講義もしています。ウィットフォード博士はこのように述べました。抗議行動が始まって以来、1万人以上が外出禁止令違反、窃盗、略奪などで逮捕されました。FBI のクリストファー・レイ局長は、FBI とアメリカ司法省が捜査を進めていると述べました。
我々は暴力的な過激主義の政治目的を追求するためにこの状況を悪用している人々、アンティファの先導者のようなアナキストを見ています。レイ局長はこのように述べました。ウェイトフォード博士はアンティファの匿名性が彼らの活動を助けていると述べました。アメリカの諜報機関の一部はアンティーファが抗議行動参加者のために医療支援を提供する細胞を組織しているが、それらはレンガや燃料などの基礎的な武器も提供していることを報告しています。しかし彼らがアンティーファかどうかを知るのは困難です。それがそのムーブメントの性質のすべてです。我々が昔から知っているような本当のメンバーシップはありません。ですから誰がアンティーファで誰がそうでないか、あるいは他の理由でそこにいるかもしれない人を突き止めるのは大変困難です。ウィッドフォード博士はこのように述べました。以上、 SBS ニュースのジュリア・カーカッツェルとマーカス・メガロコノモスのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。